外食で心がけたい37。その1、お客さんの立場でもサービス精神は必要。ほとんどの人が外食はサービスをされるものと思っています。こちらがお金を払っている。お客さんの立場の中からサービスを受けるのは当然。これは半分正しいですが、半分は間違っています。確かにお金を払う側がサービスを受けるのは損です。だからといって、一味の謙虚もなく外食はサービスをされるものと思っているなら注意した方がいいでしょう。知らず知らずのうちに傲慢な気持ちが生まれています。相手を見下した態度になっています。お金を払っているのはこちら。お客様は神様だろ。さあ、おもてなしを見せてくれ。外食はサービスをされるものだと思っているのは、ふんぞり返っているのと同じです。偉そうな態度を見せると、店員さんもムッとします。そこにあるのは、人と人とのコミュニケーション。お客さんの立場であってもサービスすることだけは大切です。立場が逆に思いますが、そんなことはありません。サービスをする側であれされる側であれ、そこにあるのは人と人とのコミュニケーションです。コミュニケーションが交わされる場面では、自分がお客さんの立場であろうと、店員さんにサービスをするつもりになりたい。店員さんににっこりとした笑顔を見せましょう。注文するときは、まるまるお願いしますと、丁寧な注文をしましょう。お店を去るときは、ごちそうさまでした。美味しかったです。とお礼を言って去りましょう。自分がお客さんの立場であってもサービスをしているつもりで接することです。お客さんであることなら店員さんにサービスをするような接し方を心がけましょう。これが上品な大人の振る舞いです。お互いがサービスをし合う状態になって良い雰囲気が漂います。相乗効果が生まれることでますます外食を楽しめるようになります。お客さんの立場でもサービス精神を心がけよう。お客さんの立場であっても店員さんにサービスをするような感覚になりましょう。難しいかもしれませんが、心を大きくするつもりで取り組んでみてください。さあ、今日も店員さんに気持ちのいいサービスをしよう。そう心がけるだけでも外食の楽しみ方が向上します。ワクワクする気持ちが高まってお店に入るときは足取りも軽くなります。自然と心が踊り始め、笑顔の数も増えます。店員さんとの接し方も柔らかくなります。お客さんの立場でもサービス精神は必要です。サービス精神の心がけることで楽しみ方の話になって外食で濃い時間を送れます。こちらの態度が丁寧になることで店員さんの態度もますます丁寧になるでしょう。結果として自分のためになります。こちらもサービスする立場と思えばますます外食体験が素晴らしくなります。お客さんの立場であってもサービス精神を大切にしながら外食を楽しむ。外食で心がけたい37。その2、予約ができるお店ならきちんと予約をしていく。当日であってもできるだけ予約していく方がいい。予約ができるお店ならきちんと予約していきましょう。いちいち予約をするのは面倒くさい。別に予約をしなくてもいいのではないか。いちいち手間をかけなくても問題ないだろう。もちろん予約なしで行くのもいいですが、席が空いているとは限りません。満席の場合、また別のお店を探し直すことになって余計な労力がかかります。億劫に感じるかもしれませんが、予約は良い外食を楽しむための大切な習慣です。予約をすれば確実に席を確保できます。安心してお店に行けるのは大きなメリットです。お店によっては予約で座席指定ができることもあります。カップルだと伝えれば、斜めのいい席を案内してもらいやすくなるでしょう。団体で行くならふさわしい席を用意してくれるはずです。たとえ当日であっても予約をしていく方がいい。当日に予約するのは間に合わない、店員さんの仕事を増やして迷惑にならないかと思うかもしれませんが、考えすぎです。当日の予約であっても席を確保する意味があります。指定時間までに少しでも余裕があれば、より良い席に案内してもらえる可能性が高まります。お店側から見ても予約は好印象になる。お店からすると予約をする人は丁寧なお客さんとして見られる傾向があります。予約をすることでお店の人は手間をかけることができるお客さん、手間をかけることを楽しみにしていると実感します。ポジティブな印象を与えるのは間違いありません。丁寧なお客さんには丁寧に対応したいもの。予約してお店に行くとお店の人から気にかけてもらえ、より丁寧なサービスを受ける可能性がアップします。たった電話一本で数々のメリットがあるのですからお得です。予約をしてから都合が悪くなればキャンセルの連絡を入れればいいだけです。ギリギリのキャンセルは迷惑になりますが、余裕を持ったキャンセルであれば問題ないでしょう。高級レストランでない限りキャンセル料金を取られることもないはずです。予約は宣言でもあります。お店に対してきちんと行きますという宣言になって責任を感じます。予約というプロセスを経ることで適度な緊張感が生まれ、しっかり楽しもうという気持ちが高まります。予約は1分もあればできることです。1分の手間暇を惜しまないでください。1分の手間暇で当日の外食をより素晴らしくできます。予約ができるお店ならきちんと予約をしていく。当日であってもできるだけ予約するようにする。外食で心がけたい37。その3、食券機のボタンを押すとき乱暴になっていないか。食券を手渡すときガサツになっていないか。外食の際、お店によっては食券機が設置されています。食券機が設置されていれば、口頭ではなく食券を使って注文をします。先にお金を払って出てきた食券をお店の人に手渡します。お店の人にとっても注文や会計の手間を減らせるので便利です。食券機のボタンを押すときを振り返ってみてください。乱暴な押し方になっていないでしょうか。バンと叩くような押し方になっているなら要注意です。ボタンを押す瞬間は意外と店員の人から見られています。乱暴な押し方をすると乱暴な印象を与えます。お店の人もあの人は怒っているのかなと感じるでしょう。食券機のボタンを押す瞬間は注文の瞬間と同じです。押し方が乱暴だとこれを作れと偉そうな命令のようにも見えるでしょう。ボタンを押すことは意外と店内に響きます。食券機のボタンを叩く音が大きいと他のお客さんを驚かせてしまいます。あまり強く押すと強い衝撃のためボタンや食券機の故障につながることがあります。食券機のボタンは優しく丁寧に押しましょう。ゆっくり軽く押すだけです。特別なことでも難しいことでも何でもありません。食券機は機械ですが人であるかのように優しくすることが大切です。食券機を手渡すとき、食券を手渡すときも注意があります。ガサツな渡し方になっていないでしょうか。投げるような渡し方になっていないでしょうか。心当たりがあればイエローカードです。食券を手渡すのは一瞬ですが印象に関わる瞬間です。ガサツな渡し方は印象が良くありません。早くすれ。こっちは客なんだと言わんばかりの悪印象を与えるでしょう。店員さんは不快な気持ちになります。このお客さんは感じが悪いと思いに違いありません。不快な印象が調理に悪影響を及ぼす可能性もゼロではありません。お願いします。の一言を添えて優しく丁寧に手渡しましょう。軽く頭を下げながら笑顔でいれば100点満点です。言葉を出しなくても丁寧な態度でお願いすることが大切。食券の際はコミュニケーションをすることなく注文が可能です。だからといって態度が乱暴になっているわけではありません。食券機のボタンを押すときも食券を手渡すときも注文の大切な瞬間です。言葉を出しなくても丁寧な態度でお願いすることが大切です。食券のボタンを押すときも食券を手渡すときも丁寧に心がける。外食で心がけたい37。その4、ドレスコードで入店拒否されても喧嘩腰にならない。フォーマルな高級レストランではドレスコードを設けているのが一般的です。カジュアルな服装で行くとドレスコードに引っかかり入店拒否されることがあります。なかなか普段はありませんが、ゼロでもありません。ドレスコードといっても大げさに言っているだけだろう。願えば大丈夫だろう。そう甘く見ていると痛い目に遭うでしょう。ドレスコードで入店拒否されると自分の指定されたかのように感じ、カッとなる人がいます。ここで喧嘩腰にならないことです。これがいいじゃないですか。せっかく来たんですから入らせてください。お客を大切にしないレストランなのですか。最終的には責任者を呼べ。に発展します。ヒートアップしたところで仕方ありません。ドレスコードはドレスコードです。願えば何とかなるだろうと思うかもしれませんが、その考えはやめた方がいいでしょう。ドレスコードはお店の雰囲気を守るために設けられています。その人だけ特別な際というわけにもいきません。例外を設けると雰囲気を壊すことになり、他のお客さんに迷惑がかかります。しつこく願えば何とかなるだろうと思うかもしれませんが、誤解です。願えば願うほど入店にふさわしくないと判断されます。お店の入り口付近で騒いでしまうことになり、見苦しい姿をさらすことになります。しつこく願っていると要注意人物として認定される可能性もゼロではありません。特に異性の同伴者がいるときは相手に格好がつかないので頭に血が上りやすい。喧嘩腰になることと見苦しいことはありません。素直に諦めるのが賢明。ドレスコードで入店拒否されたときは素直に諦めましょう。苦い経験になるところですが、レストランに悪い印象を持たないことです。お店は別に嫌がらせをしているわけではありません。お店はドレスコードに従ったまでです。ドレスコードがあることを知らないでしてしまった自分に非があると考えましょう。その場は素直に引き下がり、別の機会にまた改めて言えばいいことです。きちんとドレスコードを守っていけば、次は問題なく入店できレストランで美味しい料理を楽しめます。ドレスコードで入店を拒否されても、喧嘩腰になるのではなく、素直に引き下がる。外食で心がけたい37。その後、相席になっても嫌な顔をしない。笑顔で快諾する人になろう。お店が混んでいるとき、相席になることがあります。知らない人と同じ席に着くことになるので、相席にちょっと抵抗を感じる人も多いもの。あまり嬉しくないなと思う人も多いことでしょう。 中には不快に感じる人もいるかもしれません。相席になる場合、前もってお店の人から声をかけてくれることが一般的です。相席になりますがよろしいでしょうか。そんな時、嫌な顔をしないことです。もっと席を増やせばいいのにと思いますが、お店もいっぱいいっぱいの状態です。店舗面積は限られています。お店が混んでいる時は相席になるのも仕方ありません。お店は悪くありません。むしろこういう時こそ高い顔で快楽の返事をしましょう。嫌な感じでいいですよというのは良くない。嫌な感じでいいですよというのは良くありません。感じが良くありません。承諾ではあっても快楽ではありません。お客さんに相席のお願いをするとき、お店の人はドキドキしています。申し訳ないな。嫌な顔をされないから、不快な気持ちをさせないから、不安や心苦しさを感じながら声をかけています。心がけたいのは快楽です。にっこりした表情でいいですよ、もちろんですと答えるといいでしょう。笑顔で快楽すればお店の人もほっとします。快楽してくれてよかったと安心して案内がスムーズになります。相席を快楽するだけでいいことをしたことになる。相席を快楽したらいいことをしたと考えましょう。お店の人の気分を減らせました。相手に座席を有効活用できました。お客さんの回転を上げることができました。お店の売上アップに貢献できました。相席を快楽するだけでいいことをしたことになります。笑顔の快楽でこれだけいいことができるのです。運命の出会いが相席で超えた可能性もゼロではない。相席で相手と対面したときは、それが笑顔で軽くした挨拶をするようにしましょう。知らない人ですが、挨拶は必要です。第一印象は対面の瞬間で決まります。笑顔で挨拶をすれば第一印象が良くなります。雰囲気が和らいでお互いに気持ちよく食事ができます。ちょっとした挨拶から雑談につながり仲良くなるかもしれません。偶然の相席とはいえ、歴史とした出会いのチャンスです。運命の出会いが相席で起こる可能性もあるでしょう。もちろん相席になったからといって無理に会話をしなければいけないわけではありません。黙ったまま食事をしていいのです。会話がないならないでそのまま過ごせばいいことです。相席になっても嫌な顔をするのではなく笑顔で快楽する。外食で心がけたい37、その6、メニューを開くやや値段を見ていませんか。メニューを開いてまず値段を見るか料理を見るか、それが問題です。ちょっとした順番の違いですが、外食の楽しみを左右するポイントです。メニューを開いた時どこから見ていますか。さあどれを食べようかな。いきなり値段から見ていないでしょうか。外食とはいえ予算の都合もあるでしょう。予算の都合があればまず値段が気になるところ。しかしここが注意ポイントです。先に値段を見てしまうと値段の基準に選んでしまいます。高いものはやめておこう。できるだけ安いものがいいだろう。純粋な欲求が持ってしまいブレーキがかかります。食べたいものがあっても値段が高いとやはり気になってしまうのが人間です。高いなと思った瞬間食欲がさっと減退します。純粋に食べたいもの、本当に食べたいものではなく無難なもの、妥協したものを選んでしまいます。先に値段を見ると値段の基準にして選んでしまいます。これでは本当にいい外食ができません。メニューは値段から先に見てしまうといい外食ができないのです。まず料理から。メニューを開いたらまず料理から見ましょう。本当に食べたいものを選ぶのです。自分の食欲に忠実になります。料理のイメージ写真があるならきちんと見ます。文字だけのメニューなら料理名からイメージを膨らませます。値段表示が下に入ったとしてもできるだけ最初は見ないように心がけましょう。しっかり料理を見ることで見比べることの微妙な食欲の変化を感じ取れます。もっとも食欲をそそられる料理が分かるから自分が食べたいものを選びます。食べたいものを食べるから外食の満足度も高くなります。値段を見るなら注文したい料理の検討をつけてからです。これにしようかなと検討をつけてから次に値段を見ます。値段を見ると思った以上に高くて驚くこともあるでしょう。大幅に予算を超えているなら改めて考え直せばいいわけです。値段を見てから料理を見るか、料理を見てから値段を見るか、ちょっとした順番の違いで外食の楽しみが変わってきます。メニューを開いたらいきなり値段を見るのではなくまず料理を見る。外食で心がけたい37、その7、呼び出しボタンを押してスルーされてもムッとしない。こういう時こそ想像力の出番。お店によってはテーブルに呼び出しボタンが設置されていることがあります。特に居酒屋や焼肉店、ファミリーレストランではよく見られ、一般的と言ってもいいことです。呼び出しボタンを押せば通知が飛んでいき、しばらくして店員さんがやってきます。手を挙げたり声を出したりしなくて済むので便利です。女性にとっては大声を出さなくていいので大助かりでしょう。ところがボタンを押してもすぐ来ない時もあります。何分待っても店員さんが来ない。完全にスルーです。ボタンを押した直後は通知が届いているはずですが、何かの事情で気づかれないことがあります。そんな時イライラしないことです。私のことを忘れられている、なんて失礼なのだろう。お客が呼んでいるのだからすぐ来るのが当然だ。ムッとなって不安を感じるかもしれませんが、お店にも事情があります。こういう時こそ想像力の出番です。店員さんの人間、ボタンを押しても来てくれないのはそれらの事情があると考えられます。想像力を働かせ事情を察してみてください。他のお客さんの対応で忙しいのかな。呼び出しに気づかないくらい忙しいのだろう。人手不足で大変なのかもしれない。仕事なのだから早く来てほしいと思いますが、店員さんも人間です。あまりに忙しくて最後見逃していた可能性があります。事情を察せばボタンを押してきてくれなくてもムッとすることはありません。まあ仕方ない、こういう時もあるよねと思います。むしろ優しい気持ちになります。こんな忙しい時に対応していただいてありがたいと思います。遅れてやってきた店員さんにも優しい態度になれ丁寧な接し方ができます。なかなか来ない時どうするか、なかなか来ない時どうするか、もう一度押せばいいことです。2回目はきちんと来てくれるはずです。来るのが遅い、さっきも押しましたがスルーされましたと責めません。文句を言いたくなるところですが、広い心になろうではありませんか。1回目のスルーは指摘せず普通に注文を伝えましょう。想像力があれば呼び出しボタンを押して店員さんが来なくてもムッとしないのです。呼び出しボタンを押してスルーされた時は想像力を働かせて店員さんの立場を理解する。押しても来ない時は普通にもう一度押す。外食で心がけたい37、その8、単語で注文する人はお店の人からも食の神様からも嫌われる。飲食店で注文の際単語になっている人がいます。ホットコーヒー、牛丼、並、モーニング、リセット、中には料理名すら言わずこれという一言で済ませる人もいます。ドキッとした人は要注意です。単語で注文するのは漢字がよくありません。自分では普通に注文したつもりでも相手からは雑な注文に聞こえます。店員さんは雑な注文だなと感じているでしょう。偉そうにしているつもりはなくても偉そうな印象を与えます。イライラしているのかな、怒っているのかなと変に誤解されることも少なくありません。こういう人はお会計の時もお会計の一言だけ言うことが多い。お店から出る時も無言無表情のままです。こちらはお金を払っている立場なのだからと思っているのかもしれませんが、油断は禁物です。お金を払う立場とはいえ最低限の礼儀は必要です。単語で注文する人は最低限の礼儀すらなっていません。相手を不快にするつもりはなくてもそういう印象を与えることに気づくことです。注文する時は丁寧な言葉遣いを心がけよう。注文する時は丁寧な言葉遣いを心がけましょう。注文する瞬間はあなたの印象と評価に関わる瞬間です。一言で終わる注文だとしても丁寧な言葉遣いを心がけることが大切です。前々をください、前々をお願いします。きちんと5分まで言ってください。きちんと相手の目を見ながら注文すればパーフェクトです。丁寧な言い方をすれば店員さんの気持ちよく注文を受けることができます。食の神様も感じのいい注文だねと喜んでくれます。丁寧な言葉で注文する人はお店の人からも食の神様からも好かれるのです。料理を注文するときは単語ではなく丁寧な言葉を使う。外食で心がけたい37、その9、満席は怖くない。待ち時間にメニューを見れば時間の有効に活用できる。外食に行くと満席で待たなければいけないことがあります。申し訳ございません、ただいま満席です。少しお待ちいただけますでしょうか。この時ムッとしてはいけません。満席は仕方ありません。お店は悪くありません。昼食や夕食の時間帯は満席になることがよくあります。特に人気のお店となると多くのお客さんが押し寄せ満席になるのが当たり前と言えるでしょう。せっかく楽しみにしていたのに待たないといけないのかとため息が出るところでしょう。他のお店にしようかなと思うかもしれません。仕方なくなすことになりますが、この時時間の有効に使うことがあります。待ち時間にメニューを見せてもらいましょう。メニューを見れば待ち時間の有効に活用できます。焦ることなくゆっくりじっくり選べます。人と一緒に来ているならどれにしようか、これも美味しそうだねと一緒に楽しむ時間になるでしょう。すでにメニューを知っていてもメニューを見る価値がある。いちいちメニューを見なくても笑っているという人もいるでしょう。すでにメニューを知っていてもメニューを見る価値があります。何度も来たことがあるお店とはいえメニューを見ているところは同じ部分ということが多い。改めてじっくり見ると見落としている料理があるかもしれません。こんなメニューもあったのか、今まで気づかなかった。 メニューの隅までじっくり見てみると意外な料理を発見できるかもしれません。すでに注文が決まっている人もいるでしょう。注文が決まっているからメニューを見るのは無駄と思うのも早い点です。他のメニューを眺めているうちにもっと美味しいものを見せ考えが変わるかもしれません。自分から店員さんに声をかけたい。店員さんがメニューを持ってきてくれるとは限りません。どうしてメニューを持ってきてくれないの？とムッとしてはいけません。満席で忙しいと待っているお客さんのことまで気が回らないことがあります。店員さんがメニューを持ってきてくれないならこちらから声をかけましょう。メニューを見せていただけますか？一言お願いすればすぐ渡してもらえるでしょう。あらかじめ注文を決めておけば席に相手席に案内されたときにすぐ料理を注文できます。無駄な時間が少なくなってお店側も助かるのです。満席の待ち時間にメニューを見て時間の有効に活用する。すでにメニューを知っていても見落としている料理がないか探してみる。外食で心がけたい30のマナー。その10。少々お時間をいただきますがと言われてムッとしない。教えてくださってありがとうございますと感謝する。お店に入ってメニューを眺め食べたい料理を決めました。注文しようとしたところ、店員さんから出来上がりの時間についてちょっとした一言を言われることがあります。少々お時間をいただきますがです。調理に時間がかかるため少し待ち時間が長くなってしまうことを言われることがあります。もう少し具体的に言われることも少なくありません。15分ほどお時間をいただきますがよろしいでしょうか。こういうセリフを言われた時どう思うかです。そんなに時間がかかるの。時間がかかるのは困るな。なんだよ、サービスが悪いな。ムッとしていませんか。もちろん急いでいる時もあるでしょう。時間に余裕がないならメニューの変更も必要です。注文段階でのメニューの変更は全くマナー違反でも何でもありません。なんだよ、そんなに時間がかかるの。と文句を言ってはいけません。店員さんの生活は悪いもいけません。調理に時間がかかるのは仕方ないことです。しかし特に急いでいないならここは大切な場面です。時間がかかって嫌だなとムッとするのではありません。料理に時間がかかることを教えてくれてありがとうと感謝するのです。調理に時間がかかることを言ってもらえると実は助かる。もし時間がかかることを教えてもらえていなければどうなっていたでしょうか。なかなか料理が出てこなくて意外していたに違いありません。意外がしてストレスを感じるとそれだけ料理の味も悪影響を及ぼします。純粋に美味しい料理を楽しめなくなります。だからこそ注文段階で調理に時間がかかることを言ってもらえると助かります。待ち時間が長くなるのですねと分かります。心の準備ができます。待ち時間があっても苦にならず意外がしなくて済みます。待ち時間がかかったとしても上手に活用すればいいだけです。あらかじめ時間がかかることを分かっていればそれ相応の待ち方ができます。15分時間がかかるなら15分でできる暇つぶしができるでしょう。待ち時間を使ってちょっとまとまったことができます。本を読んだり仕事の資料をチェックしたりスケジュール帳を見直したりできるでしょう。少々待ち時間がなくても上手に時間を潰せばという間に済みます。注文段階で時間がかかると言ってもらえるのは実にありがたいことです。教えてくださってありがとうございますと感謝するのが正解です。期待も高まる。さらに期待も高まります。少々お時間をいただきますが、調理に手間暇がかかりますという意味です。つまりそれだけ手の込んだ料理であり期待できるということです。じっくり作ってくれることがわかるのでますます料理の期待が高まるでしょう。待ち時間がないということはワクワクする時間も長く楽しめるということです。そんなことではなく得なことです。心の高揚感も長く楽しめることは外食回転の向上につながります。調理に時間がかかることをポジティブに捉えることです。イライラしないでワクワクしながら気長に待ちましょう。料理が出てきた時の感動も一層大きくなります。少々お時間をいただきますがと言われたら教えてくださってありがとうございますと感謝する。外食で心がけたい30のマナー。その11。大盛り無料と言われて食べきれる自信もないのにお願いしない。大盛り無料ですがいかがでしょうか。お店によっては大盛りを無料で提供していることがあります。ご飯の大盛り、麺の大盛り、パスタの大盛り、無料で大盛りにしてもらえるのはお得に感じるところでしょう。食べられなければ残せばいいだけです。経済的ダメージもゼロです。お腹と相談することなく無料ならとりあえずお願いしておけと仮に気持ちで注文する人も多いでしょう。迷わずお願いしますと即答している人も多いのではないでしょうか。よくある光景ですがここは慎重になっておきたい場面です。最初から仮に気持ちで大盛りをお願いするのはダメ。まずお腹が空いていて食べきる自信があるなら無料をお願いしていいのです。通常料金のまま腹も心も満たせてラッキーです。お店からのサービスを存分にいただけます。しかし最初から食べきる自信もないのに仮に気持ちで大盛りをお願いするのはよくありません。安易に大盛りをお願いすると食べ残すことになるのがオチです。余計な出費はありませんが余計な食べ残しが増えます。食べ残したものは廃棄することになり食べ物が無駄になります。良かれと思って安易に大盛りを注文すると食の廃棄に加担することになります。こういう人はビュッフェで大盛りにして食べ残すのと同じパターンです。最後に食べ残すことになっては上品な食べ方は言えません。ただ食べ散らしているだけです。大盛り無料という言葉に反応しないことです。魅力的な言葉で反射的にうなずきたくなりますがお腹の相談は必要です。きちんと食べきる自信がある時だけお願いしましょう。食べている途中で大盛りにしておけばよかったと思った時、普通盛りで注文して食べ始めると物足りないと気づくことがあります。食べている最中大盛りにしておけばよかったと思うこともあるでしょう。そんな場合でもがっかりすることはありません。ここで上手に調理を合わせるテクニックがあります。食べている途中で量が足りないことに気づいたらその時点で噛む回数を一回り増やしましょう。一口につき20回程度であれば30回や40回を目安にします。噛む回数を増やせばさらに食べるペースが落ちることになります。そうすれば量は少なくても満腹感を流すことになります。よく噛むことになるので美味しい味もしっかり楽しめます。少ないかと思ったけどちょうどいい量だったで締めくれます。迷ったら普通盛りなく空腹感が微妙なため普通盛りのままにするか大盛りをお願いするか迷うことがあるでしょう。迷ったら普通盛りなくです。食べ残すリスクがあって大盛りにするくらいなら確実に食べきれる普通盛りにする方が安心です。確実に食べきる方が上品です。確実に食べきることができれば達成感があります。少ないと感じたら噛む回数を一回り増やして満腹感を流せばいいだけです。腹八分目にしておく方が健康にもプラスに働きます。大盛りを無料でできるときは食べきる自信があるときだけお願いする。外食で心がけたい30のマナー。その12。注文を言い終えたら合図の一言を言おう。以上です。注文を言い終えたら合図の一言を言っていますか。合図の一言と思う人もいるかもしれません。レストランで注文する際複数注文することがあります。麺料理だけでなく飲み物やサイドメニューも一緒に頼むことがあるでしょう。注文を終えた合図の一言がないと店員さんはこれで全てなのかなと思います。ここで大切にしたい合図の一言があります。以上ですという一言です。以上ですという人は10人に1人。実際のところ以上ですという人は少ないのが現実です。10人に1人です。店員さんも同様です。わざわざ言わなくても店員さんはお客さんの言い方から注文を言い終えたことを感じ取ってくれるでしょう。だからといって言わなくていいと考えるのはよくありません。合図の一言がないと注文終了の確信が持てません。店員さんも人間であり空気を読み違えることもあります。これで注文が全てなのかなと思います。きちんと合図の一言を言う方がいい。店員さんにとっては以上ですの一言があると助かります。これで注文を全て言い終えましたという合図になります。ちょっとしたことではありますがだからこそ大切です。廃業の一言です。この一言があるかないかで注文のリズムが変わります。余計な間がなくなって注文のやり取りがスムーズになります。面倒くさく感じるかもしれませんがきちんと合図の一言を言う方がいい。注文が複数の時だけでなく注文が一つだけの時もできれば言った方が丁寧です。にっこりしたいので以上ですと言えばますます好印象がアップするのは間違いありません。これが気持ちのいいコミュニケーションです。丁寧なお客さんという印象がグッとアップする。もちろん行きつけのお店で毎回同じ注文をしているなら省略もできるでしょう。しかしそうでないなら油断は禁物です。以上ですの一言を言うくらい大したことではないはずです。一瞬で終わる一言です。時間も労力もかからず何でもないことでしょう。この一言が言えるかどうかで注文のやり取りは変わります。以上ですというのは10人に1人ですがあなたがきちんと言えばその10人に1人になります。丁寧なお客さんという印象がグッとアップします。店員さんは自信を持って調理室に注文内容を抑えることができます。注文を言えたら以上ですと合図の一言を言う。外食で心がけたい30のマナー。その13。注文内容を変更したくても事情がない限り申し訳ない。調理を注文してまっている間注文を変更したくなることがあります。やっぱりこっちの方が美味しそう。今なら注文が間に合うかな。そう思って注文変更を申し出たくなることがあるでしょう。時折あることですがここは外食で注意したい場面の一つです。注文後の変更は基本的に NG。もちろん事情がある場合なら別です。例えばアレルギーです。 注文してからアレルギーのあるものが含まれていることに気づいて変更が必要ということもあるでしょう。変更上の理由があれば注文後の変更も仕方ありません。しかし、兄が注文変更となると話は変わります。注文後の変更は基本的に NG と考えてください。事情がない限り変更を申し出ないことです。注文の完了した瞬間から調理が始まっている可能性があるからです。注文の変更するだけと思うかもしれませんが、お店に損失を与える可能性があります。食材を切っている最中かもしれません。貴重な食材を捨てなければいけないかもしれません。中途半端になった食材は保存が難しく廃棄するしかない状況があります。お店に損失を与える可能性があると思えば、注文変更とはいえ慎重になる必要があるとわかるでしょう。注文から調理開始までの時間は、スピーディー。注文直後がいいではないかと思うかもしれませんが、大丈夫とは言い切れません。注文から調理開始までの時間は、私たちが思っているよりスピーディーです。注文した時点で、店員さんが持つ端末機器から調理室にデータが飛んで、すぐレシートの形でメニューが印字されてきます。調理室ではそのレシートを受け取り、内容に応じてすぐ作り出します。素早い限定プレイが実現されています。強いて言えば、注文直後10秒以内なら許容範囲です。10秒を超えたら申し切ったと考えることです。注文直後10秒を超えたら迷惑をかける可能性があるのです。注文内容を変更したくても、事情がない限り申し出ない。自分の注文に責任を持つことです。注文してから他の料理に変更したくても、ぐっとこらえることです。もう注文してしまったものは仕方ないと自分に言い聞かせます。これはお店に対するマナーです。自分の決断は自分が責任を取ることです。自分が注文したものは責任を持って食べようと思うことです。一度しかした決断の後からくよくよになるのは外食に限らずビジネスでもよくありません。注文直後の変更が絶対 NG というわけではありませんが、特別な理由がない限り控えておくのが賢明です。注文内容を変更したくても、事情がない限り控えておく。外食で心がけたい30のマナー。その14。外で買ってきたものを店内でこっそり食べない。時々飲食店で見かけるマナー違反の光景があります。外で買ってきたものを店内でこっそり食べるお客さんです。キョロキョロしながら周りの様子を伺い、カバンの中から確かに取り出します。店員さんやお客さんに見つからないようコソコソしながら食べています。フォーマルなお店ではほとんど見かけませんが、カジュアルなお店では少なくありません。まれに見かける光景ですが、これはよくありません。明らかなマナー違反です。本人はバレてないと思っていますが、挙動不審な様子は意外と目立ち、丸分かりです。開き直ったお客さんと迷惑な存在はない。外で買ってきたものを店内でこっそり食べないことです。店員さんがいないから大丈夫ともかりません。店内設置は安全カメラから確認されている可能性があります。注意されていないから大丈夫というわけでもありません。注意されなくてもマナー違反を犯していることに変わりません。周りにいるお客さんから冷たい視線を浴びることになるでしょう。一度マナー違反を繰り返すとだんだんそれに慣れて罪悪感がなくなってしまいます。それを見ている周りのお客さんもいい気はしません。雰囲気を乱したり売上に悪影響を与えたりなどお店からも周りのお客さんからも嫌われます。何度も繰り返しているとお店からマークされるようになります。外で買ってきたものを店内でこっそり食べている限り良いお客さんにはなりません。ちょっと長いだろうと思うところですが、その油断がよくありません。最初は罪悪感があっても繰り返すうちに小さくなるもの、遠慮も恥じらいもなくなっていき、だんだん罪の意識が高くなります。最終的にはどうして外で買ってきたものを店内でこっそり食べていけないのといった非常識に発展していくでしょう。開き直ったお客さんと迷惑な存在はありません。店内はそのお店で売っていたものをいただくのがマナー。外で買ってきたものを店内でこっそり食べる人にならないことです。食べ物に必ず飲み物も NG です。飲食店ではそのお店で買ったものを食べるところです。店内の飲食スペースはそのお店で買ったものをいただくために提供されています。店内はそのお店で売っていたものをいただくのがマナーです。持ち込み飲食をしているお客さんを見かけたときはどうするか。持ち込み飲食をしているお客さんを見かけたときはどうするか。自分から直接指摘するのもいいですが、トラブルに発展する可能性があります。できれば店員さんを通して指摘してもらうのがいいでしょう。外で買ってきたものを店内でこっそり食べない。外食で心がけたい30のマナー。その15。おかわり自由のドリンクバーだからといって飲み散らさない。お店によってはドリンクバーが設置されています。基本的にドリンクバーはおかわりが自由です。いくら飲んでも金額は変わりません。セルフサービスではあるものの好きなだけ飲める上、いろんな種類の飲み物を楽しめます。コーヒー、紅茶、ソフトドリンクなど確かようです。特に紅茶はいろいろなティーバッグが置いてあって種類を楽しめるチャンスになるでしょう。ここで9マナーが悪くなる人がいます。いくら飲んでも金額は同じなのだからいろんなものを飲んでみよう。いろんな種類があるのだからたくさん試さないと損だ。飲み残してでもいいからいろいろな飲み物を飲んでやろう。いろんな飲み物を試さないとドリンクバーの元が取れない。いろいろな思いが交差して急に貧乏くさくなる人がいます。もちろんきちんと飲み切ってから次の飲み物を楽しむならいいのです。同じ飲み物でも違った種類の飲み物にしても OK です。しかし飲み残したままでのコップを使って飲み始めるのは要注意です。気づけばテーブルの上で飲み残したコップがずらりと並んでいる。これは見苦しい光景です。飲み散らしている状態でありマナーが良くありません。お店のルール上は問題ありませんが、店員さんは眉を潜めるでしょう。飲み残した飲み物が無駄になってしまいます。テーブルの上が散らかってしまい見苦しい状態になります。お店を去った後、店員さんは飲み残したコップの山を見て顔をしゃべるに違いありません。おかわり自由のドリンクバーだからこそマナーを大切にすることです。ドリンクバーは人の前面には本質な曖昧に見るタイミングの一つ。飲み物の代わりをするなら大切なことは本当に飲みたい飲み物を選ぶということです。おかわり自由だからといっていろんなものを試すより本当に飲みたい飲み物を選んで楽しむのがいいでしょう。飲みたくないものだから残してしまいます。本当に飲みたいものならじっくり味わいながら楽しめ飲み残すこともありません。飲み切る量を調整しながら一杯ずつ楽しむことです。興味込みでいろんなものを試すならきちんと飲み切るマナーを守っておくことです。同じコップを使い回すのが難しいときはお店の人に伝えてもらい新しいコップを使うようにします。どうしても飲み切れなくて仕方ないこともありますが意識するだけでも違います。コップの中を空っぽにしてから食事を終えることが理想的です。お店の人もニコニコしながら後片付けができます。ドリンクバーだからといって飲み散らさずきちんと一杯ずつ飲み切るようにする。外食で心がけたい30のマナー。その16。注文した料理を忘れられていてもムッとしない。注文ところがいくら待ってもなかなか出てきません。10分経っても20分経っても出てきません。さすがにこれはおかしいということで店員さんを呼んで確認したら、実は注文が入っていなかったことが発覚します。申し訳ございません。ただいま急いでお作りします。時々外食であることです。特に混み合っている時間帯ではいろんな注文が飛び立って注文が抜けることがあります。あなたも何度か経験があるのではないでしょうか。こんな時ムッとしないことです。店員さんも悪気があったわけではありません。相手に気があるとしても小さなことです。混み合っている時間帯でバタバタしている時は注文の漏れも起こりやすくなります。人間ですからうっかりすることはあります。ムッとしても仕方ない状況かもしれませんが、そこで起こったり罵ったりしても仕方ありません。細かいことにいちいち腹を立てるのは余裕がない証拠です。周りのお客さんの迷惑になるだけです。ガーガー騒いだところで時間が戻ってくるわけでもありません。腹を立てずさっと流す。注文した料理を忘れられたときはどうするか。こういうこともあるよねと考えてさらっと流しましょう。腹を立てません。店員さんも人間です。うっかりすることはあります。店員さんに悪意はありません。不快感を見せず穏やかな気持ちを貫いてください。大変ですね。それだけバタバタしているのですねと同情の念を寄せるのもいいでしょう。時間に余裕があるならもうしばらく待てばいいでしょう。注文が漏れていることが分かったなら最優先で作ってくれるはずです。引き続き読書をしたりニュースをチェックしたりなどして同時に暇を潰せば待ち時間も無くなりません。注文のキャンセルすることになってもお店を拝まない。急いでいて時間がないなら注文のキャンセルをすればいいことです。作り始める前であればキャンセルを受け付けてもらえるでしょう。この時お店を拝まないことです。自分に気はありませんが、だからといって恨むのは大げさです。恨まない、憎まない、腹を立てない。お店を去るときまた来ますというセリフで余裕を見せればあなたは神様になります。自分の注文を忘れられていてもこういうこともあるよねと考える。外食で心がけたい30のマナー。その17。少しくらい接客態度が悪くてもイライラしない。店員さんも一人の人間。残念ながら全ての店員さんが素晴らしいとは限りません。少なからず接客態度の悪い店員さんがいるのも事実。無表情だったり声が聞き取りにくかったり接し方が存在だったんです。席の案内の仕方、注文の取り方、料理の仕方がぶっきらぼう。なんてひどい態度なんだろう。もう少し丁寧な接客をしてほしいな。客を何だと思っているのだろう。店員さんの態度がぶっきらぼうだとちょっと不快に感じるところでしょう。 もちろん接客対応に重大な問題がある場合はきちんと指摘すべきでしょう。きちんとクレームを入れた方がお店のためになります。誠実なお店であればきちんと苦情を受け止め改善に取り掛かります。しかし接客態度がちょっと悪い程度であれば多めに言うことも大切です。仕事なのだからきちんと接客してほしいと思いますが、小さなことでイライラするのも大人でありません。こういうことこそ想像力の出番です。店員さんの立場に立って想像を働かせてみるのもいいでしょう。新人さんかもしれません。最近仕事を始めた方であればあたふたした態度が目立つのは普通のことでしょう。ベテランの店員さんでも完璧とは限りません。プライベートで嫌なことがあって元気を出したくても難しいのかもしれません。人は感情の生き物です。自分では普通に振る舞っているつもりでも接客態度に出てしまうことがあるでしょう。誰でも間違うことはある。店員さんも一人の人間です。小さなことでイライラするのは自分の中に偉そうな気持ちがあるのかもしれません。私をもてなせ、私は客だという偉そうな態度はよくありません。お金を払う立場でも謙虚さは大切です。お客さんの立場でもサービス精神は必要です。接客態度の悪い店員さんこそ丁寧に接する。むしろ接客態度の悪い店員さんこそ丁寧に接するようにしてみてください。逆ではないかと思いますが、それが大人の余裕です。あなたが大人であればふさわしい余裕を見せてください。店員さんの接客態度が悪くても、あなたは丁寧な態度のお客さんを貫きましょう。店員さんは後になって説明するでしょう。あの時の自分の態度には問題があった。あの時のお客さんがよくクレームを入れなかったな、怒らなかったな。自分の大人げない言動に気づき反省するに違いありません。あなたが余裕を見せることで間接的に教育を流すことになります。店員さんの接客態度が悪くてもイライラしない。店員さんも一人の人間と思って大人の余裕を見せる。外食で断られたい37、その18、飲食店であっても席を譲る態度は大切。声かけするあなたは優しい人。席を譲る。この言葉を聞いた時、どんな場所をイメージするでしょうか。やはり最初にイメージするのはバスや電車の中ではないでしょうか。空席がなくて困っている人や年配者がいればさっと席を譲ると喜ばれます。バスや電車では定番の光景ですね。しかし席を譲るのは公共交通機関に限った話ではありません。飲食店であっても席を譲る態度は大切です。家族がまとまって座れず困っている状況の時、自由席のカフェがあり家族連れがやってきました。ところが席が空き状況がまだ家族がまとまって座れず困っている状況があるとします。そんな時、あなたが自分の席を移動することでまとまった席を確保すると喜ばれるでしょう。席を移動しますので、もしよかったらどうぞ。席を移動するくらいのことは小さなことです。別の席にちょっと移動だけでのことであり、店内で飲食できることに変わりありません。いいことをしたという感覚も持てるので、自分も明るく嬉しい気持ちになります。ますます気持ちよく食事を楽しめます。店員さんが席に案内する飲食店であっても、この配慮は大切です。もしよかったら席を移動しますよ。自分から声をかけるのも悪くありません。こちらから先には店員さんの声をかける負担が小さくて済みます。お店からもこの方は良いお客さんだと喜んでもらえるでしょう。座席を有効活用できるので、お店にとっても売上アップにつながります。自分も相手もお店も全ての人に喜ばれる配慮です。なかなか席を譲る気持ちになれないとき、自分には関係ないと思う人もいるかもしれません。席を譲る気持ちになれないときもあるでしょう。そんなときは相手のことを自分の家族や友人だと思ってみてください。関係ない人でも関係者のように考えてみます。身近な人に置き換えてみることで自然と優しい気持ちが生まれてくるでしょう。気づけば席を譲りたくなっているはずです。断られたとしても気にすることはない。相手から大丈夫ですと配慮を断られることもあります。配慮が外れた感じがあってちょっと恥ずかしい気持ちになるかもしれませんが、気にすることはありません。少なくともいいことをしようとしたのは事実です。人のためにアクションを起こそうとしたのは事実ですから、胸を張って堂々としてください。自分から配慮の声をかけることは常にかっこいい姿です。断られたとしてもかっこいいのは間違いありません。声かけするあなたは優しい人です。席が足りなくて困っているお客さんがいれば、自分が席を移動して配置を助ける。外食で断られたい37、その19、他のお客さんと提供人が前後してもイライラしない。料理の提供人が他のお客さんと前後することがあります。自分の方が先に注文したのかかわらず、後に注文したお客さんの方が先に提供されることがあります。ファストフード店に必ず一般のレストランでも見られます。この時どう思うかです。私の方が先に注文したのにな、自分が軽く扱われたように感じるかもしれません。自分の料理が後回しにされた印象を受けるかもしれません。確かにあまり気持ちのいいことではないでしょう。しかしそこでムッとしないことです。ムッとしたところで仕方ありません。外食の現場ではよくあることであり、仕方ないことだからです。些細な事情に過ぎない。料理によって調理時間が異なります。それは当然のことです。自分より後に注文したお客さんの方が調理時間が短いため先に提供できることは珍しくありません。お店側もできるだけ出来たての料理を提供したいと考えていて、1分1秒を大切にしています。料理の鮮度を大切にするため、後に注文したお客さんの料理であっても先に提供されることがあります。単にお店側のミスということもあるでしょう。店員さんも注文時に料理を提供できるように心がけているものの、時にはミスをすることがあるものです。もちろん店員さんに悪気があったわけではありません。人間ですから仕方ありません。気づいたとしてもいちいちクレームを言うことでもありません。いちいち気にしない。ここで大切なことは気にしない力です。いちいち気にしません。気づいたとしても気にしません。ちょっとしたことにいちいちムッとしているとストレスが溜まります。せっかくの外食が楽しめなくなります。仕方ないよね、こういうこともあるよねと思えばいいことです。さらっと流せばストレスもありません。見てみるふりも大切なことです。引き続きワクワクしながら料理が出てくるのを待ちましょう。ムッとしたら自分の小さな器を味、気にしないように心がけていても、やはり人間です。時にはムッとしてしまうこともあるかもしれません。ムッとしたら自分の小さな器を味ることです。こんな小さなことでイライラするなんて、自分はまだまだ器が小さいな、自分の器が小さいと分かっただけでも御の字です。今度の課題が見つかりました。今度の課題として認識できれば、これから意識して取り掛かれます。普段から意識して取り組んでいれば心を鍛えられていくでしょう。反省することで成長します。じわじわ器が大きくなっていき、いずれイライラしない日がやってくるのです。他のお客さんと提供人が役になっても気にしない。外食で断られたい37、その20、あらゆる料理は生もの。提供されたら1分1秒でも早く食べ始めよう。あらゆる料理は生ものです。生ものといえば、塩や刺身といったものをイメージしますが、その限りではありません。どんな料理でも時間がたてば変化を起こしていきます。鮮度が落ちたり味が変わったりです。温かいものは冷め、冷たいものはぬるくなり、乾燥しているものは湿ってきます。単品料理でも定食料理でもコース料理でも同じです。あらゆる料理は生ものと思ってください。デリケートなものであり、一料が重要です。保存が効きやすく長持ちしやすい料理はありますが、ずっと鮮度を保てるわけではありません。時間が経つにつれて味や鮮度が落ちていきます。手作りの料理は賞味期限の長期はありませんが、実際には賞味期限があります。スーパーやコンビニで売られているお弁当よりはるかにシビアな賞味期限があります。そのまま常温で放置していると料理が傷んでいき、最後にはダメになってしまうでしょう。私たちが心がけたいのは、提供された料理はすぐ食べ始めるという食習慣です。早食いをするという意味ではなく、あくまで早めに食べ始めるということです。1分1秒でも早く食べ始めましょう。あらゆる料理は生ものですから、早く食べ始めた方がそれだけ美味しくいただけます。提供された料理はすぐ食べ始めるのがまだ。レストランで料理が出てきたにもかかわらず、おしゃべりに夢中でなかなか食べ始めない人がいます。これはもったいないことです。料理を提供されたら、一旦おしゃべりは中断して、まず食べ始めましょう。お店の人は出来たてを食べてもらいたいため、スピードとタイミングに気を使っています。少しでも早く食べ始めることが作ってくれた人への敬意です。レストランの料理に限ったことではありません。親やパートナーが作ってくれた料理も提供されたら、1分1秒でも早く食べることが大切です。温かいものは温かいうちに、冷たいものは冷たいうちにいただきます。少しでも早く食べれば出来たて感を味わえます。あらゆる料理は生ものなのですから、生ものなのらしく早めにいただくのが正解です。あらゆる料理は生ものと考え、提供されたらできるだけ早く食べ始める。外食で断られたい37、その21、カタリを落とすのが恥ずかしいのではない。ちょっとした不注意で触るのが恥ずかしいのだ。高級レストランで食事をしているとき、うっかりカタリを落とすことがあります。カランカランとお店にカタリに落ちた音が響き渡る。もちろん悪いはありません。ほんの不注意です。手が滑ることもあれば、袖口に引っかかって落としてしまうこともあるでしょう。ここで騒いでいませんか。うわ、カタリに落としちゃった。これは恥ずかしい。もう使えないね。どうしよう。あたふたしないことです。キョロキョロしないことです。大きな声を出さないことです。 不注意とはいえ、あたふた騒いでしまうと変に目立ってしまいます。周りのお客さんからくすく笑われるかもしれません。大声でお店の人を呼ぶのも要注意です。すみません。落としちゃったので新しいのと交換してください。大声で呼ぶと店内の上品な雰囲気を壊してしまいます。一緒にいる人がいれば恥ずかしい思いをさせてしまうでしょう。いくら悪いはないとはいえ、スマートな対応とは言えません。かくらいを落とすのが恥ずかしいのではありません。人間ですから不注意はあるもの。では何が恥ずかしいか。ちょっとした不注意で騒いでしまうのが恥ずかしいのです。うっかり、かくらいを落としても落ち着いて対処しましょう。まず心がけたいのはお店の人を声で呼びません。声で呼びたくてもぐっと加えましょう。高級レストランの場合、落としたかくらいは自分で拾わずお店の人に拾ってもらうのがマナーです。ゆっくり手を上げアイコンタクトでお店の人を呼びます。お店の人が近づいてきたら新しいのと交換していただけますかとささやくだけです。あとはお店の人がスマートに対処してくれます。あるいはこちらから呼ばなくても、かくらいの音でお店の人が気づいてくれスマートに対処してくれることもあります。新しいかくらいを持ってきてくれたら笑顔で一言ありがとうございますとお礼を言いましょう。お礼を言うときはきちんとお店の人の目を見ることが大切です。同席者には失礼しました。ごめんなさいねと言えば OK です。これだけでいいのです。慌てやすい場面ほど落ち着いた態度を見せましょう。これが上品な音です。かくらいを落としても慌てず落ち着いて対処する。外食で心がけたい30のマナー。その12。店員さんとタメ口で話すお客さんは嫌われる。店員さんと丁寧語で話すお客さんが愛される。時々店員さんとタメ口で話す人がいます。これはどうなの？〇〇しておいて。じゃあこれ持ってきて。お金を払っている立場のため自分の方が偉いと思っているのでしょう。もちろんその店員さんと長い付き合いであれば別です。完全な常連客になっていてすでにお互いをよく知っている関係なら敬語が堅苦しく感じることもあるはずです。信頼関係が築かれていて打ち解けやっている関係であればタメ口で話すのもありでしょう。しかし初対面にあって気が浅いにもかかわらずタメ口はよくありません。タメ口で接する方が仲良くなりやすいと思っているのなら誤解です。店員さんとタメ口で話すお客さんは嫌われるのがオチです。タメ口になっているとぶっきらぼうな印象を与え態度が悪いと思われます。態度は丁寧でもタメ口になっていると台無しです。サービス業であってもそこにいるのは人であり感情があります。いきなりタメ口で話すお客さんはそういうお客さんとして認識され店員さんは警戒感を与えます。お店の奥であのお客さんには注意した方がいいと一つ話をされるでしょう。同伴者にかっこいい姿を見せたいと思っているのかもしれませんが、逆効果です。タメ口で話すと店員さんだけでなく一緒にいる人にも不快感を与えます。かっこいい姿を見せるつもりが逆にかっこ悪い姿を見せることになる。こういう人なんだなと本性を怠慢に書き出して悪印象につながります。店員さんとは丁寧語で話す。店員とは丁寧語で話すようにしましょう。店員さんとは相手の年齢性別キャリアに関わらず丁寧語で話すのが好印象です。〇〇でしょうか。〇〇はどんなものでしょうか。〇〇でお願いします。〇〇していただけると助かります。丁寧で柔らかい言葉遣いを心がけましょう。語尾を4点にするとさらに柔らかい印象がアップします。注文するときはもちろん返事や質問をするときも丁寧語を心がけるのが正解です。自分がサービスを受ける側であっても相手に敬意を払いながら接するのが上品です。店員さんに対する言葉遣いは自分の年齢の高い人と意識したいポイントです。年齢が上がるにつれて周りに年下が増えるので態度や言葉遣いが乱れる傾向があります。自分は普通に振る舞っているつもりでも知らず知らずのうちに態度が悪くなっていることが少なくありません。たとえ店員さんが新人や年下であっても丁寧語を心がけましょう。相手が新人や年下だからといって偉そうな態度をしている理由はありません。自分がお客さんの立場でサービスを受ける側であっても丁寧語で話すと丁寧に柔らかい印象を与えます。店員さんと丁寧語で話すお客さんが愛されます。店員さんにはタメ口ではなく丁寧語で話す。外食で心がけたい30のマナー。その23。テーブルマナーが身についていなくても落ち込まない。これから身につける楽しみがあるということ。私はまだきちんとテーブルマナーが身についていない。自分の身近なテーブルマナーを実感したとき自分を責めることがあります。テーブルの筋肉までおかしな使い方をしてしまう。ずらりと並んだナイフとフォークはどれから使っていいかわからない。フィンガーボールの意味がわからずうっかり飲んでしまいそうになる。そんなときスムーズにできない自分を恥じたり責めたりすることがあるでしょう。高級レストランで不慣れな様子を探してしまうと恥ずかしくて顔が赤くなります。全然テーブルマナーが身についていなくて恥ずかしい。自己嫌悪になってちょっと落ち込むことがあるかもしれません。しかしテーブルマナーが身についていなくても落ち込む必要はありません。身についていないのであって身につけないわけではありません。むしろ明るい希望を持ってワクワクしてください。これから身につける楽しみがあるからです。最初からテーブルマナーが身についている人はいない。最初からテーブルマナーが身についている人はいません。誰でも最初はテーブルマナーゼロの状態から始まります。生まれたばかりの頃はテーブルマナーもゼロの状態です。赤ちゃんの時から完璧にテーブルマナーが身についている人はいません。テーブルマナーがわからないは誰もが通り道です。テーブルマナーは先天的な才能ではありません。後天的な努力によって身につけるものです。才能の問題ではなくただ身につけているかどうかです。テーブルマナーに才能は必要ないため努力次第でも身につけることができます。エレガントにテーブルマナーをこなす人はそれだけ学んだことがあり、場数をこなしたということです。これから身につける楽しみがある。考え方を変えましょう。ネガティブに考えるのではなくポジティブに考えましょう。テーブルマナーが身についていないということはこれから身につける楽しみがあるということです。テーブルマナーが身についていくにつれて食事の仕方がスマートになります。どんどんマナーが洗練されていき、より上品な雰囲気が漂うようになります。どんどんあなたは素晴らしい紳士服になっていきます。テーブルマナーが必要なレストランにも堂々と胸を張って入っていけるようになるでしょう。テーブルマナーが身についていなくて落ち込むのではありません。これから身につけていこうとワクワクしてください。成長できる楽しみがあるのですから未来に明るい希望を持つことが大切です。テーブルマナーは努力をすれば誰でも必ず身につけられるものです。きちんとテーブルマナーを身につけようとモチベーションも上がって心に火がつきます。テーブルマナーが身についていないと感じたときは落ち込むのではなく、これから身につける楽しみがあると考えてワクワクする。外食で心がけたい30のマナー。その14。手が届きにくいものは無理に手を伸ばしても見苦しいだけ。近くの人に聞こえたければすぐ話。調味料が欲しいときテーブルの端の方にあって手が届きにくいことがあります。頑張って手を伸ばせばなんとか取れそうな距離です。特に中華料理などみんなで一つの大きなテーブルや長テーブルを囲んでいるときによくあることです。調味料が欲しいが遠くにあって手が届きにくい。こんなときあなたならどうしますか。自分が使う調味料なのだから自分で取る。無理に手を伸ばして取ろうとするかもしれません。普通のことに思いますがこれはちょっと注意した方がいいでしょう。それで気が料理に当たってしまうかもしれません。隣の人の食事を邪魔してしまうかもしれません。無理に取ろうとするとぐっと手を伸ばしながら前からの姿勢になって目立ちます。見苦しい姿勢を晒すことになって周りの人を驚かせてしまうでしょう。調味料を取ろうと無理に手を伸ばしても見苦しいだけです。食事の場の雰囲気を壊してしまうことが少なくありません。ではどうすればいいのでしょうか。対処はシンプルです。近くの人にとっても料理を聞こえたければ済む話です。一言で済む話。大切なのは一声です。近くの人に聞こえたでしょう。すみませんがそこのお塩を取っていただけますか。これだけです。近くの人はすぐお塩を手渡してくれるでしょう。相手の手間になって迷惑になると思いますが考えすぎです。全く手間ではなく迷惑にもなりません。恥ずかしがることも悩むこともありません。ただ調味料を取ってもらうだけです。お願いするのは申し訳なく思うかもしれませんが誤解です。別に悪いことでも失礼なことでもありません。お願いするのに抵抗を感じる必要はありません。特に注意したいのは頑張ればギリギリで取れるという状況です。頑張って手を伸ばせばギリギリなこと距離だとしてもやはり心がけることは同じです。余裕のない振る舞いは上品ではありません。余裕を持って取るためにもやはり近くの人に取っていただけますかと一声かけた方がいいでしょう。落ち着いて気持ちよく食事ができます。手渡してもらったときはきちんとありがとうございますと礼を言いましょう。調味料に限った話ではありません。取りたいものの話や小皿であっても心がけることは同じです。手が届かないものは無理に手を伸ばすのではなく近くの人にお願いする。これだけです。当たり前のことですが大切なことです。手が届きにくいものは無理に自分で取るのではなく近くの人にお願いする。外食で心がけたい30のマナー。その15。ストローをかじる癖ほど苦しいものはない。ストローをかじる癖はありませんか。ストローを飲んでいると何気なくストローを噛んでしまう。カチカチ感では舌先でちょっと触れてみることもあるかもしれません。気がつけばストローの先端がぺったんこ。いびつな形に変わっていて苦しくなっているのです。ストローを噛む癖は子供時代で卒業するものですが、中にはそうでないと思います。大人でもストローをかじる癖を持ったままの人がいます。誰からも指摘されないとそのまま直す機会がなく、大人になっても癖が続いてしまうのです。 見苦しいことに変わりなし。誰も迷惑はかけていないではないかと思うかもしれません。ここがポイントです。周りに迷惑をかけていなくても見苦しいことに変わりありません。大人がストローをかじる様子はお世辞にもかっこいいとは言えないでしょう。それを見た人は子供っぽい甘えん坊なのかなと誤解します。イライラしているのかな、ストレスが溜まっているのかななど思わぬ印象を招くこともあるでしょう。いくら本人が別に苦痛だと思っていてもそういうふうに見せてもあります。普段から癖になっているとデートやランチの際恥をかくことになりかねません。いつの間にか自分のイメージが悪くなるのは本人でしょう。悪印象になることはあっても好印象になることはありません。物理的な悪影響も見逃せません。ストローをかじるとストローの先端が鋭くなります。鋭利な刃物のようになってしまい飲むときに唇や口の中を切ることがあります。ストローをかじる癖はデメリットがあるだけでメリットは何もないのです。ストローの先端に注目。飲み終わった後のストローを見てみてください。ストローの先端に歯が残っていれば噛む癖がある証拠です。ストローをかじる癖があるならきちんと直しておくのが得策です。ストローを噛みたい衝動に耐えてもぐっと加えてください。大変に感じるのは最初だけです。一旦慣れれば普通になります。口の中が寂しいならガムを噛めばいいことです。ストローをかじる癖があるなら早めに直しておく。外食で心がけたい30のマナー。その26。フォーマルなレストランでは料理に調味料を加えないようなマナー。レストランによってはテーブルに調味料が置かれていないことがあります。特にフォーマルなレストランでは一般的に調味料が置かれていません。味が足りないな。もう少し塩味を加えたい。調味料が欲しいな。お店の人に声をかけて持ってきてもらおうかな。そう思ったとしても控えておくのが賢明です。調味料をお願いすればお店の人は持ってきてくれるでしょうが、あまりいい顔をしないでしょう。普通のことに思いますが、注意したいポイントです。調味料を置き忘れているのかなと思いますが、そうではありません。テーブルに調味料が置かれていないのはそのままでお召し上がりくださいという意味があります。フォーマルなレストテーブルに調味料が置かれていないのには理由があります。フォーマルなレストランで提供される料理は一つ一つが作品であり完成品です。薄味なら薄味として完成されていて、スパイシーならスパイシーとして完成されています。すでに料理が完成品のため調味料は不要です。完成品に調味料を加えるのは野暮です。調味料をくださいというのは料理にケチをつけることになります。この作品は中途半端ですね。私がちょっと味を修正しますねと言っているのと同じです。そういうつもりはなくてもそういう答えを与えます。誰でも完成品に手を加えられるのは抵抗があるでしょう。調味料を加えることは作品に泥を塗ることになるため、お店の人に快感を与える可能性があります。よかれと思って調味料をお願いするのはマナー違反になるため注意が必要です。できるだけそのままいただくのがマナー。できるだけ料理はそのままいただくようにしましょう。味が物足りなくて調味料が欲しくなってもそのままいただくのがマナーです。普段から調味料を加えるのが癖になっている人は特に注意が必要です。フォーマルなレストランでは物足りない味に感じても調味料を加えない。外食で心がけたい30のマナー。その17。自分たちが寄せた席をそのままにして回転していないか。団体でお店に入った時席を寄せることがあります。カフェやフードコートといった自由席の場合、自分たちで席を動かすことが可能です。自由席であれば自分たちで席を寄せてくつけるのはマナー違反ではありません。一人席に団体で座るのは難しいことがあれば席を寄せるのは普通のことです。一つの席では狭くても二つの席を寄せてくつければ広々としてゆったりします。もちろん席を寄せるのはいいのですが、注意したいのは回転する時です。自分たちが寄せた席にもかかわらずそのままにして回転する人がいます。これはよくありません。自分たちで寄せておきながらそのまま放置するのはマナーないとは言えません。お店の人がやってくれるだろうと思いますが、実際はわかりません。お店の人もすぐ気づくとは限りません。気づかないまま長時間が過ぎることもあるでしょう。寄せたままにしていると次に使うお客さんが使いに来られます。最初からその状態なのかな、席を離してもいいのかなと戸惑うでしょう。一人客の人が大きめの席に座るのはちょっと抵抗があります。どれだけ食事マナーが良くても寄せた席をほったらかしにすると台無しです。席を汚しているわけではありませんが、少なくとも印象の良い行為ではありません。小さなことだからこそ大切。自分たちが寄せた席なら回転するときは元に戻しておきましょう。面倒に感じるかもしれませんが、自分たちで寄せたなら自分たちで元に戻すのがマナーです。手間といってもわずかです。頑張るということでもありません。小さなことかもしれませんが、だからこそ大切です。小さなことにこそ本当の人となりが現れます。元に戻しておけば次のお客さんも使いやすくなります。良いお客さんになるための大切なマナーです。元に戻せばすっきりした気持ちでお店を後にできます。食事の余韻もますます良くなります。自分たちが寄せた席は回転のときは元に戻しておく。外食で心がけたい30のマナー。その28。ラストオーダーですと言われても焦らない。閉店近くの時間になるとラストオーダーですと言われます。ラストオーダーとは閉店前の最後の注文ということです。この時どうするかです。別に急かされているわけではないもののドキッとする瞬間です。どことなく焦りが生じて気持ちがそわそわします。ラストオーダーをすると追加注文ができなくなります。背中を押されているように感じることもあるでしょう。何か注文しないと後悔するような気がして何か注文した方がいいかなと思うところでしょう。試験の時終了10分前ですと言われているような切迫感があってプレッシャーを感じるかもしれません。注文のするラストチャンスですと言われているようにも注文を促されているように感じることもあるのではないでしょうか。ここが要注意です。焦ってしまうと余計なものを注文してしまいます。食べたくもないものを無理に注文したところで残してしまうだけです。食べきれなかったね、飲みきれなかったねということになって、ああ失敗したなと思います。重たい気持ちを引きずることになって食の余韻が悪くなります。余計な出費を増やすことになってお金もたまりにくくなります。ラストオーダーですと言われて焦って注文するとろくなことになりません。よくありがちな失敗パターンです。ラストオーダーですと言われても焦らない。ラストオーダーですと言われても焦らないことです。ラストオーダーはあくまで閉店前の最後の注文にすぎません。プレッシャーを感じる必要もありません。何か注文しなさいと急かされているわけではありません。命の宣告をされたわけではないのですから、大げさに受け止めないことです。自分の食欲と相談して必要ないなら何も注文せずに見送るだけです。ラストオーダーという言葉に動揺して焦ったり流されたりしないよう注意しましょう。冷静な気持ちでいることが大切です。ラストオーダーですと言われても焦らず冷静に食欲と相談して注文の必要性を判断する。外食で心がけたい30のマナー。その19。カードの渡し方、受け取り方が雑になっていないか。支払いでお金を渡す際は丁寧になるものです。お金は誰にとっても大切なもの。後悔や否定は見てすぐお金と分かるので自然と手元が丁寧になります。ありがとうございましたという感謝の気持ちを込めて支払います。お金を受け取るときも頭を下げたり両手を使ったりなど丁寧な姿勢で受け取ることが多いでしょう。一方カードとなるとどうでしょうか。投げるように渡していませんか。これはよくありません。カードとなると急に油断することが多い。プラスチック製の薄くて小さなものなので雑に扱ってしまう傾向があります。確かにカードは金銭ではありませんが支払い機能を兼ね備えたものに変わりません。カードの渡し方、受け取り方が雑になると乱暴な印象を与えてしまいお店の人は眉をしとめるでしょう。カードを傷つけてしまい不具合の原因にもなることもあります。カードの扱い方が雑な人はお金の神様からも嫌われ運気も気分も悪くなります。現金さえ丁寧に扱えばいいと思っている人によくある盲点です。カードは渡す時も受け取る時も丁寧に行われる。カードもお金のように丁寧に扱うことです。お金でなくてもお金と考えて扱うことが大切です。現金と同じように渡す時も受け取る時も丁寧に行いましょう。店員さんも気持ちよく会計ができ、職場の余韻がますます良くなります。丁寧に扱うことでカードも長持ちします。丁寧にカードを扱えばお金の神様から愛され運気も気分も良くなります。現金だけでなくカードの扱いも丁寧に行われる。外食で心がけたい30のマナー。その30。どれだけ最悪の外食でも良かったところが一つくらいあるはずだ。店内の雰囲気が悪かった。完売で注文できなかった。注文を間違えられた。出てきた料理が冷えていた。料理が美味しくなかった。接客態度が悪くて不快な思いをした。会計を間違えられた。踏んだり蹴ったりの外食があるでしょう。外食でストレスを解消することか、逆にストレスを溜めることがあるもの。ワクワクしていったものを楽しむことか、嫌な思いをすることがあります。最悪の外食だと叫びたくなるかもしれません。ここが大切な瞬間です。最悪の外食だからといって悪口を言わないこと。最悪の外食だとしても悪口を言うのはよくありません。言いたい気持ちがあってもぐっとこらえることです。言いそうになっても喉のところで止めておくのが賢明です。お店の人の悪いなったとは限りません。そこで働いているのは人です。人である限りぐっかりミスをすることがあるでしょう。注文を聞き間違えたり、会計を間違えたりすることはあるもの。 新人さんだったのかもしれません。初めて働くときは誰でも新人です。慣れたベテランが対応してくれればいいですが、そうでないときもあるでしょう。慣れた人であっても、混み合っていてバタバタしている時間帯は接客態度が雑になることがあります。悪いのはわけではなく、むしろ一生懸命だからこそミスが増えることもあるはずです。最悪の外食だからといって悪口を言わないことです。悪口を言えばあなたは悪口を言う人になります。悪口を言わなければあなたも最悪の人になってしまい、文句を言える立場でなくなります。
良かったところにフォーカスする。
ここで大切なのは良かったところにフォーカスするということです。悪いところではありません。悪いところがたくさんあったとしても目をつぶって見ないようにします。可愛い良いところを見てください。どれだけ最悪の外食でも良かったところが一つくらいあるはずです。悪いところしかなかったという外食であってもきちんと探せば良かったところが一つくらい見つかります。例えばおしゃれなインテリアであれば内装が凝っていたねと褒めることができるでしょう。店員さんが可愛い衣装をしていたなら店員さんの衣装がいいねと褒めましょう。トイレが清潔ならトイレが綺麗だったと褒めることができるでしょう。さらに細かいところにも注目です。テーブルが豪華だった。椅子がふかふかしていて座り心地が良かった。壁に飾っていたのがかっこよかった。窓が大きくて眺めが素晴らしかった。荷物入れが用意されていて便利だった。落ち着いた音楽が流れていてリラックスできた。たった一つでいいのです。どれだけ最悪の外食でも良かったところが一つくらいあるはずです。一つあればいいのです。そこを見つけてこめます。食事中に不快なことがあってもすがすがしい余韻を楽しめます。これが大人の取るべき対応です。あなたの姿勢と品格を高める大人の習慣です。どれだけ最悪の外食でもいいところを一つ見つけそこを褒める。外食で心がけたい37まとめ。その1、お客さんの立場であってもサービス精神を大切にしながら外食を楽しむ。その2、予約ができるお店ならきちんと予約をしていく。当日であってもできるだけ予約するようにする。その3、食券のボタンを押すときも食券の手渡すときも丁寧に心がける。その4、ドレスコードで入店の拒否されても変化腰になるのではなく素直に引き下がる。その5、相席になっても嫌な顔をするのではなく笑顔で快諾する。その6、メニューを開いたらいきなり値段を見るのではなくまず料理を見る。その7、呼び出しボタンを押してスルーされたときは想像力を働かせて店員さんの立場を理解する。そしても来ないときは普通にもう一度押す。その8、料理を注文するときは単語ではなく丁寧な言葉を使う。その9、満席の待ち時間にメニューを見て時間を有効に活用する。すでにメニューを知っていても見落としている料理がないか探してみる。その10、少々お時間をいただきますがと言われたら教えてくださってありがとうございますと感謝する。その11、大盛りを無料でできるときは食べきる自信があるときだけお願いする。その12、注文の言い終えたら以上ですと合図の一言を言う。その13、注文内容を変更したくても事情がない限り控えておく。その14、外で買ってきたものを店内でこっそり食べない。その15、ドリンクバーだからといって飲み散らさずきちんと一杯ずつ飲み切るようにする。その16、自分の注文を忘れていてもこういうこともあるよねと考える。その17、店員さんの接客態度が悪くてもイライラしない。店員さんも一人の人間と思って大人の余裕を見せる。その18、席が足りなくて困っているお客さんがいれば自分が席を移動して会場を助ける。その19、他のお客さんと提供人が逆になっても気にしない。その20、あらゆる料理は生ものと考え提供されたらできるだけ早く食べ始める。その21、カトラリーを落としても慌てず落ち着いて対処する。その22、店員さんにはため口ではなく丁寧に話す。その23、テーブルマナーが身についていないと感じたときは落ち込むのではなくこれから身につける楽しみがあると考えてワクワクする。その24、手が届きにくいものは無理に自分で取るのではなく近くの人にお願いする。その25、ストローをかじる癖があるなら早めに直しておく。その26、フォーマルなレストランでは物足りない味に感じても調味料を加えない。その27、自分たちが寄せた席は相手のときは元に戻しておく。その28、ラストオーダーですと言われても焦らず冷静に食欲と相談して注文の必要性を判断する。その29、現金だけでなくカードの扱いも丁寧に心がける。その30、どれだけ最悪の外食でもいいところを一つ見つけそこを褒める。